おはようございます。グッドモーニングボイスです。はい。2月24日土曜日、夜20時ちょうどです。まあ今日は、特別編ということでお送りしたいと思うんですけれども、本日ですね、J 松崎さんと私の共著、先送りゼロが発売となり、初速は大変いい感じで、はい、皆様のおかげですね。これはもう本当にありがとうございます。このぐらいの初速というのは、私はここのところほぼ全く経験していないんで、まあ、この辺は、共著者の、なんていうんですかね、人徳の賜物かなというふうに思うんですけれども、まあ、あれですね、相変わらず、ある意味でもなく、シビアなところもある世界ですよね。当然といえば当然ですけれども、本というのは何と言いましても点数が多いわけでして、その中で、まあ、どの本も当然ですが、少しでも目立とうとしているその数が、まあ、50万とかですね、まあ、全部がその目にするものではありませんけれども、そういう数になってるわけですね。まあ、Amazon なんかは本当ランキングだけ見ていると一番最後の方は100万とかあるんだろうなって思うんで、もう何というのか、そのもちろんこの上位で、少なくとも1万位以内ぐらいで行っておかないと商業出版にはなり得ない感じになっちゃうんですけど、初速の話ね、初日2日目ではやっぱりその最低でも4桁の、まあできれば2000番台より前にいて、できればその2桁まで行きたいと、その間なんですよね、結局ね。100位から900位の間で、まあ、少なくとも、ある程度頑張れば、それはありとあらゆる力を尽くして頑張ればっていう意味なんですけど、すべて力っていうのとはちょっと違う気がするんですけどね。まあ、その辺の順位に触れることぐらいはできますけれども、なかなかこう、今日もそう見てて思いましたけど、2桁というのは本当すごいんだなって感じが、2桁っていうのはまあ、世に100冊しかないわけですけれども、そしてですね、もう一つすごい多く思うことがあるんですよ。私、昔、浅香に住んでたんですね。埼玉県浅香市の。お相撲さんの大栄翔というお相撲さんが一番強いんですけど、浅香市では今、住んでたわけですね、私。で、四季にララポートというですね、船橋の方にあるのかな、ところがありまして、行ってみればちょっとしたデパートなんですけどね、今四季で一番大きな丸いですけど、その5階に、新生堂書店があったわけですよ。レコードショップと一緒にね。あそこにはお金貢いだ気がしますね、結構。で、その新生堂書店の、本が並んでて、そこでナポレオンの本とか買って結構愛読していた記憶が今なんとなく蘇ってきたんですけれども、本に順位なんてついてなかったですよね、長らく。全くついてなかった気がしますね。新生堂書店の中の売れ線1位みたいなのはもしかすると置いてあったかもしれないけど、まあそんなんだって真面目に見た記憶が全くないですね。だから、そしてポップみたいなものもあんま立ってなかったんですよ。あんまりどころか全然立ってなかったような気がしますね。まあ牧歌的でいい時代だったと思いますね。今思えば、Amazon ランキングってなんか自然ともう順位なるものが物についているのが当たり前みたいになってるじゃないですか。本なんかも常識っていう感じでね。そういうものと全く関係なく本って買うものだった気がするんですけど、今やもう順位というものが、ついてるのが当たり前って感じになってるんで、もう著者としてもその順位を今日みたいな日はもう一日中見てる感じに、へばりついて見てるみたいになっちゃうんですよ。まあ、そうしろって誰に言われてるわけじゃないんだけど、まあでも大概そうすると思うんですよね。やっぱり今時商業出版ビジネス書とかを出す人であって、あれを頭から無視できるっていう人は、よほどの売れっ子の人か、神経が普通とは違ういい意味でですね、極めて独特の、心理構造になってるかの、僕はどっちかしかありえないだろうなって感じがします。第一冊目からですね、この何とも言えない、ある意味受験をさせられているような感覚っていうのが、この読者さんとの関係で言うと、あまり著者が順位をやたら気にするっていい感じはしないんだけど、気にしたいとは全く思わなくても気になってしまうというね、非常にこう、あれですね、 議員さんが選挙の時の心理状態ってきっとこれをさらに過酷にしたというか、苛烈にしたものだと思いますね。それだって結局投票、有権者さんのね、気持ちとの兼ね合いで考えるべきこのものだかもしれないけど、やっぱりどう考えても当落のことを見ちゃいますよね。その数字を追ってしまうと思うんですよ。特にほら、競ってる時あるじゃないですか。7万何千何百票、49.3% みたいな、なんかそういう候補者が2人いますみたいなのは、本当気が気でなくなっちゃいますよね。まあ、そんな感じが少々する世界なわけですね。まあ、これは作り出された世界だなって思います。今喋っててもね、新生堂書店に僕が小学校の頃ですけどね、もう絶え間なく行っていた時期があるんですよ。自転車でね、勝手に行くんですよね。今思うとかなり危ないことやってたんだけど、あそこは四季にね、大きな陸橋があるんですけど、あそこ自転車で渡るっていうのはね、危ない行為なんですよね、結構ね。もうガンガンやってましたね。はい。まあ、そうやって、こう、本屋ばっかり行っていた、小学生だったわけですね。で、まあ、今日はその、せっかく新刊が、発売になりましたので、あの本にまつわる、まあ、そういう本の裏話とかをするってんではなくて、あの本の中で書いていて、まあ、大筋、まず J さんが書き、それを僕がこう、塗りたくるように、コテで塗るように、こう、いろいろ施していった。その結果、まあ、その間でですね、編集さんとのやりとりの中で、すごいこう構造をいじってみたり、様々なことをしたんですけれどもね、最終的には。まあ、まさに本作りって感じがする過程でした。私の中ではですけどね。人によって全然本の作り方って本当違うんで、著者によって全く違うんで、私以前知ってる著者さんの中に DTP から作り出すみたいな、それはもう DTP さんなんじゃないかっていう感じがするぐらい、そういうことに長けてる人が本作ってる過程っていうのを見たことがあるんですけれども、完全に DTP 作ってんなって感じだったんですよね。僕はああいうことは逆立ちしてもできないんで、っていうかそのモチベーションも全然湧かないし、あれをやるとなってしまったら、もう私にとって原稿を書くという行為の意味は全く変わるだろうなって感じがします。ちなみに私はコットエディターっていうですね、緑色のアイコンのエディターが大好きでしてね、ずっとそれで結局書いてます。そこである程度書いたやつをユリシーズという、まあマークダウンを扱えるソフトに移していって、そこでこう、ドロップボックスなりで共有をかけて、教授さんがいる場合、特に今回みたいな場合はですね、その上で、動かしていくというのが一番最近は、自分のスタイルにはなっています。僕、スクリプナっていうのがどうもやっぱり、なんかこう、性に合わなくて、すごいなって思うんだけど、なんか性に合わなくて、結局スクリプナが定着しないんですよ。で、ワードに直接というのも、昔みたいにマシンパワーがないわけじゃないから、ワードでも全然、速度的に問題はないんですけど、なんかやっぱワードから入るっていう、まあ、これはもう習慣の問題ですかね。なんかそういう風にならなくて、結局、コットエディターに気がつくとなっているっていう感じなんですよね。で、コットエディターじゃなくても全然いいわけですよ。いろいろありますからね。でもなんかやっぱり僕はコットエディターなんですよね。Windows ではかの有名なヒデマルっていうのがあるじゃないですか。もう僕ヒデマルもあんまり実は性にしっくり合わなくて、なんか少しずれたやつを使ってたんですけれども、それと似た話なんですよね。あと昔々、紙コピっていうのにダイレクトでガンガン書いてた時代も本ですよ。ありましたね。だからやっぱり、そう、相性っていうのと、あとその本との、関係する機能みたいなのもあります。今やっぱりでもマークダウン形式が使えるのが便利かなとは思います。なんかこうどうしても本の本題に入れてないですね。なんか本の周辺をうろうろしているような話になってます。はい、先送りゼロですね。これ先日の確定申告で困ってる人へ向けてっていう、珍しくそういうやや実務よりバッチリなタイトルだけなんだけどね、あれ中を聞いていただくとそうはなってないだろうって感じもしますが、そういう話を、書きましたね。で、書いたんじゃなくて喋りましたね。で、それと全く基本は今日する話は同じなんですが、J さんが、まあ、あれは J さんの新しい考案で、タスクシュートといえども、一日中びっしり記録に残すのではなくして、まず3つぐらい、3つなんですよ。3つピックアップして、それをやれたかどうかを記録に残すんだと。なぜならばってところからの本は始まるんだけど、 これの補足を少し、まあ、しばらく僕はこの本について喋る機会があれば、これの僕なりの補足、補足っていうとなんか彼が舌足らずな感じがしちゃうんで、300ページもあって別に彼が言うべきことは全部言ってあるんですよ。僕が考える、その方法論の中での、必要なフォローっていうのをちょっと喋ってみたいんですけど、要は、大事なことをピックアップするっていうのを、どのくらい採用したらいいかってことなんですよね。ただ3つしかピックアップしないのに、大事なことじゃないものをピックアップしてられるかっていう話になるじゃないですか。ここに、実は私はタスクシュートっていうものがあるんだって思うんですよね。つまり、大事なものを、というか大事なものって実は J さん書いてないんですけどね、ここにはからくりがあるんですが、3つだけピックアップしましょうって書いてるわけですよ。ここには大事じゃなくてもいいっていう、まあそうは書いてないけれども、私はそういうふうなこうニュアンスがあるなって思うんですね。なぜかというと、大事なものを3つピックアップするという方法論は実は昔からあるんですよね。なんか名前ちょっと忘れてしまったんでやめておきましょう。6つなんですよね。6つピックアップすると、そういう考え方があるんです。仕事術ですね。大事なものを3つだけ書き出しなさいと。なんか富豪の人が、教えてくれたいい方法だみたいな、そういう話なんですけど、コンサルが教えてくれたんだみたいな。私はこれは聞いた人はなるほどと納得するだろうし、うまくいけば6つピックアップしてるうちに軌道に乗れてくるってことが起こるかもしれないって思うんですよね。いや7つ大事なことがあったらどうするのっていう意見があるんだけど、僕はそういうその意見こそまさに、そういう不安を払拭するための6つなんだって思うんですよ。で、そのアリューとしての3つにも聞こえるかなと思うんだけれども、僕はこの方法で軌道に全く乗らないという人が、そうですね、納得した人のうちの7割前後まで行くんじゃないかと思うんですね。で、私自身はこの種の方法はもちろん試したことがあるわけですよ。留学する前から試したことがあるし、留学中も試したことがある。一度もうまくいかなかったんですよね。で、今ならその理由がはっきりわかるんですよ。ただこの理由がわかるようになるのには、タスクシュートを経る必要が僕はあったんですよ。つまり、大事なことというものはピックアップできない。第一にまずそれがあるんですね。なぜならば、それが大事だというのは、自明なようで全然自明じゃないからですよ。三つ大事なことをピックアップしましょうっていう話になったとき、僕は真っ先にまず問いただしたくなるんですよ。トイレどうするんですかっていうことなんですよ。これはふざけてると思われてしまうのかもしれないけど、多分どんな人でも、どんなに大事なことがあっても、トイレには行くんですよね。で、これはね、深刻に今回、能登半島の地震の時にトイレが何台必要か、もっと数がないとダメじゃないかっていう話が盛んに出てるんだけど、特に女性大変なんだからっていう話が全く私はその通りだと思うんですよね。できないとなったら、それの大事さがどれほどこう切実になってくるかというのは、シチュエーションによって大きく変わるんですよ。やっぱりこう、なんでトイレがここに入らないんですかって僕が言いたくなるかというとですね、どんなに大事な仕事を抱えていてもトイレに行きたくなったらそれを中断してトイレに行くじゃないですか。で、例えばこれは調子がいい時の話をしているわけですよ。いや、今日お腹がめちゃくちゃ痛かったらどうするんですかっていう話あるわけですよ。大事なことの中に病院を含めるのかどうか、病院行かないんだったらトイレに何回行くんですかっていう話は僕は絶対入ってくるべきだと思うんですよね。で、例えば途中で頭が痛くなりましたと。その時昼寝をするっていうのは入れるんですか、それでも入れないんですかという話はですね、僕は困るんじゃないかなっていうふうに、っていうかみんな困るだろうなって思うんですよね。今日は絶対確定申告するぞみたいな、まあこの時期ですからまだこの話でもいいと思うんですけれども、でもその前にちょっとコーヒーを入れようって人は言ったりするじゃないですか。コーヒーは確定申告より大事なんですかっていう問いもここで当然立つんじゃないかなって思うんですよね。でもコーヒー入れるのは5分で済むからっていうのかもしれないけど、そう、その言葉を封じるかのように、まあ、J さんはですけれども、1日3つだけピックアップし、確 タスクについて1分着手すればいいんですなんて書いてるじゃないですか。つまりコーヒー5分、コーヒー入れるのが5分かかるなら先にコーヒー入れちゃダメだってことなんですよ。あれは僕はそういうふうに読めるんですよね。なんで1分しかやらないもののために5分の休憩時間が必要なのかというと、説明できないと僕は思うんですよね。5分の間に3つのことを1分ずつできちゃうんですよ。だから大事なことというものをピックアップしてしまったら、その前に何かをやるっていうのはナンセンスな感じがしますね。なぜならば、その前に何かをやるってことは、つまりそれより大事なことがあるって言ってるようなものだと思うんですね。ところがこの場合の大事っていうのはそういう意味じゃないんだって多分おっしゃる方が多い。でもそのようにおっしゃる方は、知らず知らずのうちに大事なことよりも前にもっと大事なことをやるという価値判断をしているうちに夜を迎えるんですよ。これが今のように言うとすごく変な話に聞こえるんだけれども、現に朝1時で手掛けようと思っていた〇〇に、朝はなぜか手掛けられなかったから午後1で手掛けようと思っていた〇〇に変わり、にもかかわらず昼食後はやる気がしなくて夕方を迎えっていう話はいっぱいあるじゃないですか。で、これを負のループと呼んでみたりするわけですね。私この負のループっていうのは、私が勝手に作り出したのかなと思ってたんだけど、いや、負のループって言葉はもともとありましたけど、この意味で作り出したのは自分勝手に作っちゃったかなと思ってたんですけど、先日日経の何かの、記事で負のループっていうのがまさにこの意味で使われていたから、これはよっぽど広範囲に皆さんが、悩まれている事象の一つなんだろうということを、なんとなく雰囲気を感じ取ったわけです。で、こう考えてみると、この大事なことをやる前にもっと大事なことをやるろっていうのはすっごい怪しいんですよ。これはつまりピックアップした3つは大して大事じゃないんだって言ってるようなところがあるわけですね。大事なことを先にやるというただそれだけであるならば、大事な3つのことをピックアップしてしまった以上は、その前に何か言っちゃダメなんですよ。どんなにトイレに行きたくなって、どんなにお腹が痛くても、それをまずやるってことになってしまうんですよ。ところがそういうことはできないって私は思うんですね。普通はできないから、私はさっき言いましたが、大事なことをピックアップするというのを聞いて、ああ、なるほどと思った人のうちの7割くらいは、多分その大事なことには手掛けられずに終わるんではないだろうかと思うんですね。で、私もそうだったんですよ。タスクシュートというものを私がやるようになって、これは先日も同じ話をしましたし、しょっちゅうこのポッドキャストでもしてますけれども、どうして1分も間を空けず、やったことは全部書くというふうに言うかというと、まあ、この先送りゼロではですね、そうしなくていいですよって書いていますし、そうしなくていいんですけれども、でも私がこの1分も間を空けずにやってるというのは事実、私はそうしているんですよ。どうしてかというと、やったことは全部大事だからなんですね。ピックアップすることはできないってことなんですよ。なんで全部書いたりしなければならないのかとか、あんなにストイックなものをずらずらと並べ立てなくてもいいんではないかと、もっとこう数を絞って本当に大事なことだけをっておっしゃるんだけれども、私はそれを、できないって思うんですよ。無理だって思うんですよ。そういうやり方は。私は今日ピックアップしている、多分40前後になってるんですよね。数減らしてますからね。全部大事なんですよ。やったんで。この言い方はおかしいように聞こえるかもしれませんが、僕はタスクシュートをもう十何年も使っていて、確信していることは、事前に何が正しい、大事かを、見抜くことは不可能だってことです。困難ではなく、無理だと思うんですね。これとこれとこれが大事なのは自明だっていうふうに、僕ら考えたがるんですが、ちっとも自明ではない。やっぱり震災とかが来ればそれが大事かどうかは変わりますし、自分のお腹がすごく痛くなればそれが大事かどうかも変わりますし、他に様々な事情が、例えば子供が熱を出せばピックアップした3つが大事かどうか変わりますし、奥さんの調子が悪ければピックアップした3つの重要なものが重要かどうかは疑わしくなります。こうやって考えてみると、ピックアップした3つのものが大事であるということが間違いなく大事であると言い続けられる可能性っていうのは、僕は 10% もないんじゃないかっていうふうに思うんですね。だから そういうあやふやなものを当てにして動き出そうとしない方がいいと。そうではなくて、やったことは大事だっていうことにしてしまえば、やったことは大事なんだから、あとは頭の方、つまり価値観の方をチューンアップするべきなんですよ。僕らこれを逆にしたがるんですね。大事なものが3つありますと。それができないあなたの意思がいけないんですとか、あなたのその精神構造がいけないんですとか、大事なのは分かっているのに、分かっているのに、その大事なことがやれないあなたのその何かがいけないんですとか、体調不良を招くのは健康に留意していないからですとか、そうやってリストに自分を合わせようと必死になるんですね。不思議なことに。大事であるってことは、客観的に自明だって言いたいんですよ。言いたがってしまう。そして、それに合わせられない自分というものに問題があるから、この自分を大事だというふうに確定した現実にチューンアップして合わせていこうとするわけですよ。お腹が痛くもならない自分。夫婦仲が悪くもならない自分。子供が熱を出さない自分。そして震災にも合わない自分。だんだん無理な話をしているなって感じがしてきますよね。私はここは逆に考えるしかないと思うんですよね。やったことは大事だというふうに思える自分にチューンアップしていくべきなんですよ。これからやろうとしていることが大事だということに自分をチューンアップするんじゃなくて、自分を調節してそっちに合わせるんじゃなくて、大事だ、やったことは大事でしたと。これをやったんだから、これが大事に見えないとすると、見えるように自分を変えていった方が、まだしもいいと思うんですね。これが受け入れるってことだと思うんですけどね。つまり何をやったにせよ、ダラダラしちゃいましたとかいう段階ですでに、チューンアップがいるんですよ。ダラダラしたんではなくて大事なことをしたんですよ。それが何であってもですね。で、今日は確定申告が2月のもう24なんだけど、ほとんど手つかずだし、今日もやりませんでした。だったらそれでいいんですよ。それは大事なことじゃなかったってことなんですね。このように本当に心の底から思えるように自分を変えていった方が、多分逆説的なんですけれども、明日確定申告が手掛けられる可能性はぐんと高くなると思うんですね。今日と全く同じ状態で、いや今日は全く手をつけられないダメな自分だったけど、明日こそ手をつけようっていうことにしてですね、またこう明日の情勢、明日の体調、明日の人間関係、その他諸々を一切無視して、確定申告は大事だ、2月25日なんだからって、たったそれだけをこう宙に浮かせて、光らせてしまって、そういうふうに思えない自分はダメ人間なんだって決めてからかかろうとすると、2月25日にもそのダメ人間がほぼ確実に現れて、なぜか確定申告とか、大事な3つのことに全く手がつけられない、1分もできないっていう事態を招きかねないと思うんですね。だから、そういう、アプローチには土台無理がある。ましてそれが6つとかになってしまったら、もう絶望的な感じが私だったらします。私は今それを、時々ハマるんですよ。これは大事だなってつい思っちゃうんですね。で、1個だけです。私の場合、今や。それを今日中にやろう。大体しくじるんですよ。スクシュートで、しくじるパターンなんてめったにないんで、やっちゃったなって思うと時は必ずこのパターンですね。大事なことというのを先に頭で決めてしまう。そうしてそれをやろうとする。そしてそれができない。このパターンしか、なんか、私が最近タスクシュートでミスるってことはもうないんですよね。だからゼロにするのが、この種の話は望ましいというふうに思ってます。これをやらなければいけないんだというふうに考えるのは、ゼロにした方がやっぱいいなって考えてます。昔は、まあその3つって話もあれば、せめて1つはってこともあって、そういうことを何度も何度も、なんか方法ないかなと思ってやってたんですけど、ないんですよ。うん、無理だということが、だんだん分かってきたんですね。ここ4、5年で。これはここ4、5年ですね。コロナ以後ぐらいな感じなんですよ。確定的に分かってきたの。昔はなんかまだ方法あるんじゃないかと思って模索してたんだけど、ないなってことが分かってきたんですよ。J さんはこのことを本の中で、まあこれ協調者だから J さんはって言っちゃいけないんだけど、まあでも J さんがまず書いた本だから J さんは洗い出すなっていうふうに書いてるわけですね。これは結局気になること大事なことを洗い出すっていう、先にそれが大事だと決めつけるっていうのを洗い出すっていうやり方で、 まあ、そういう手法ももちろんあります。で、手法自体を批判するつもりはないんだけれども、ピックアップするという考え方は、特にこう先に大事だと決めつけるという考え方は、タスクシュートで極力排除した方が、僕はうまくいくだろうなって思います。先にタスクシュートといえども、デイリーリストはできちゃいます。これはルーチンによって作られるんだけれども、それは、大事かどうかは分かんないし、やるかどうかも決まらないというふうに考えた上で、リストを、好きなように扱えばいいんです。気に食わなければ消してしまえばいいし、やりたくなったらまた複製でも何でもして何度も何度もやればいいんです。時間帯とか、昨日やったかどうかとか、ルーチンの頻度が適切かとか、見積もり時間がどうというのは、すべて二次的な話です。2時、3時、4時ぐらいです。一時期的には、今から何をやっても構わないし、やったことはすべて重要だし、やったことの行為の優劣というものは一つもつかないというふうに考えておいて、多分間違いないと思います。このように考えることさえできればですね、手のつけられないことなどというものはなくなります。なぜならば、手のつけられないことはやんなくていいことなんで、すべてやんなければいけないことには必ず手がつくという、これは非常にこう、なんていうんですかね、まあ、そんな言い方もあるのかといった程度の話にしか聞こえないかもしれませんが、僕はこれが事実だと今や思うんですよね。現に僕はこのやり方だけを今、推し進めるようにしていて、タスクシュート市場でも、まあ、自分市場でも、今が一番こうやるべきことは基本的には進んでいるという感触を得ているからなんですよ。これだと、どうしても頭に思い描いたことはできなくなるし、もともとできなかったんだけど、そこを無理やり頑張るということをしないから、お前それでちゃんとやるべきことやってると言えるのかと言われるのかもしれないんですけれども、その証明って本来的にできないんですよ。それをやるべきだったかどうかってなるんです。結局はわからない。僕がせいぜい言えるのは、無事生きてますと。これしか証明のしようがないからやっぱこれを言いたくなるんですよね。あなたがちゃんとやるべきことをやっているという証拠を見せてくださいと言われたら、無事生きてますと。ただ生きてますというわけではないんですよ。一応妻子とも無事やってますというぐらいなんですよね。それ以上のことを期待されても困るよっていう話でもあるんだけれども、やっぱりね、やっぱこの辺は倉園さんのお話になってくるんですよね。なりなさい自分にはなれないってことなんですよ。まあ、他の人にからすれば、佐々木はなっとらんと、なりなさいは他にもっといい像はいっぱいあるぞって言われるかもしれませんけれども、結構ですね、ちょっとした圧を乱りにかけただけでも、結構もう崩れていくんですよ。いとも簡単にね。これはメダカとか飼ってると、メダカの話僕多いですけど、うちで飼ってる唯一の動物がメダカだからなんですけど、メダカとか飼ってるとやっぱり、ちょっと寒いところに野ざらしにしてやろうとかって思わないですよ。つまり、メダカの今日、その生育環境として可能なレベルって結構広くて、あれは日本の、野生の魚だったから結構広くて、このぐらいの寒さで外でも生きていけるんだけど、下手すると死んじゃうんですよね。で、暑さも、まあ、今の日本はダメですね、やっぱりね。メダカは昔は多分、水温が30度を超えるというようなところでは、めったに生育してなかったと思うんですよ。だから今、夏の方が危険ですね。日陰作ってやらないと死んじゃいますね。とにかく、ちょっとしたことなんですよ、割と。でも、ちょっとしたことさえ避けられれば、結構、1年しか本来生きられない生物なんだけど、いや、そんなことはないな。でも、1年で死ぬことはよくある生物なんだけど、4年ぐらい生きたりするんですよ。だから、このちょっとしたことに気をつけるってのは大事なんですよね。ちょっとしたことってどういうことかというと、なりなさい自分を下手に引き受けないってことなんですね。そういうあなたになりなさいっていうね、人はいろんなことを期待するじゃないですか。さっさと確定申告1月のうちに出せよとかね、いろんなことを期待する。だから、できる人はやったらいいんですよ。でも、できないなとか苦手だなと思ったら、その頭の中ではできて当然、役に立つし大事だというタスクを優先してやろうとしないことだと思うんですよね。でもそんなんではあの人とあの人とあの人に嫌な顔をされたり怒られたり嫌味を言われたり厳しい態度を取られるんだっていう、まあそういう空想を抱くとは思うんですけれども、 で、構わないと思うんですよね。そんなことは大したことではないと思うんですよ。ここで多分意見分かれますけどね。いや、それこそが人生で一番、リスキーで大事なことなんだと思われるかもしれないですが、私は全然同意できなくなったんですね。そういうものにばかり僕は、まあ、顔色を伺うっていう表現を取りましたけど、そういうものにばかり私はかまけていて、ろくなことはなかった気がするんですね。アトピーだったし、仕事ははかどらないし、その割に家庭内不安は多いし、本も売れないし、いいこと何もないんですよ、そんなことやってても。ただ、ある種の人の顔色だけはなんとなく伺いきれていたような気がするというだけで、意味全くなかったなって思うんですね、今思う。別に後悔してるわけじゃないんですけどね。これも不思議なんですけどね。だから、好きなようにしたらいいって本当思います。好きなようにというのは、つまり、無理な圧を自分にかけないということなんですね。好きなようにすると言っても、どうせやることはやるんですよね。不思議なことですけれども。原稿を書きましたし、構成もしました。やることはやったんですよね。明日には、100日チャレンジなんて、この話も後でしようと思ったんですけど、J. 増崎さんと、J. 増崎さんもブログで書かれましたけども、なんとなく始めたんですよ、あれは。で、明日は第7期ですからね。100日ずつ6期もう終わったわけですよね。しかも全部満席ですからね。だから、なんて言えばいいんですかね。いかにもああいうプロジェクトがやっぱいいなと思うんですね。何の無理も自分らにはかかってこなかったという感じがあるわけです。これは、やっぱり、なりなさい松崎みたいなのと全然違うことを彼は期待されていたと思っていたから、彼も多分全然違うことをやっていたと思うんですよ。そのなりなさい方式だけで言ってたら、私もそうです。なりなさいの牙で言ってたら多分全然違うことをやってます、今もね。で、100日チャレンジなんて生まれてもいなかったと思うんですよ。先日タスクシュートジャーニーというので、ゲストにお招きした井上新八さんがおっしゃってましたね。なんとなく始めるんだ。あれは私はつくづく大事だと思います。なんとなくってのは、無理が全くかかってないってことですよね。いいんですよ。今はすぐやんなければいけない、絶対やった方がいいことなんて放っておいても、なんとなくやりたいなと思うことをなんとなくやり始めるっていうのは、とても大事だと私は思います。井上さんは続ける思考で今非常にヒット飛ばしてますけれども、なんとなく納豆を毎日食べるようにしてるんだとか、そんな話だったじゃないですか。私はああいう話の中でもですね、どれ一つとして彼の真似をしちゃいけないと思うんですよ。唯一彼の真似をしていいのは、メタ的になんとなく自分が始めたいと思うことなんですよ。大概の人はああいうリストを見ると早起きだけ真似しちゃいたくなるんですよね。納豆は無視して、この話しました、したと思いますね。井上さんは早起きをしていると。早起きだけはしようと。で、納豆はどうでもいいやと。そういうふうになるんですよね。僕はそれはおかしいと思うんですよ。納豆も早起きも彼にとっては同じなんですよ。同じように大事であって、同じようになんとなくなんですよね。早起きだけ役に立つ。そういうふうに客観的に決まっている価値ほど当てにならないものはないと思うんですね。多分そんな価値はないんです。この世の中には客観的に価値ある行動などというもの。そしてなんとなくっていうのはつまりわからんってことじゃないですか。それに価値があるのかどうかはわかりませんよという。そして井上さんは全部それだって言うんですよね。こう、習慣化の行動の先に目標はないから、彼はそう言ってましたよね。ジャーニーの中でそうおっしゃってたんですよ。習慣化の先に何もないと。毎日納豆を食べていれば健康になれると思ってるわけじゃないと。ただなんとなく毎日食べたいんだと。だから食べるんだと。これは倉園慶三さんがグッドバイブスでよくおっしゃっている、その時その時で、報酬はすべて回収できるっていう話と同じですよね。納豆を多分食べた時、うめえと思えて、それで幸せなんですよ。それを何日続けたかっていう話を井上さんはされるんですけれども、私は多分、それはもうおまけみたいなもんだと思うんですね。今の時代に続けるとか習慣化っていうのはマッチするから、ああいう本が書けたというのは大変いいことだったと思うんですよね、ご本人。ただ、私たちが考えるところはですね、つまりなんとなく毎日やっとけばいいっていう話。このなんとなくやるってことが、 今の時代なぜか難しくなりつつあるっていう話もあるんですよ。なんとなくやってでどうなるのって必ず僕らそれを問いたくなるわけじゃないですか。でどうなるのって問いたくなるのは、これもこの番組で盛んに言ってるけど、不安がそこにあるからなんですよね。この話は、最近3ヶ月チャレンジでホットなんだけど、この話をするとどうしても多分納得されてなかったんだなって思うんですよね。ここではっきりさせておきたいんですけど、なぜ不安になるかじゃないんですよ。まず不安があるんですよ。不安があってそして何かを見ると、その不安が強調される。例えば不安があって戸締まりをして、そしてそこから離れると鍵をかけ忘れたという現実が見え始めるんですよ、頭の中で。そうなったらもう家に戻るしかないですよね。なぜ家に戻るのか、鍵を閉め忘れたかと不安になるからじゃないんですよ。その人は不安というものを持っていて、しかもかなり強い不安というものを普段は抑圧していて、フロイト用語でね、抑圧していて、自分の意識から切り離している。だけれども、ふとした拍子にそいつが意識に接続されてきて、それはもともとあるもの。なぜあるのか。養育歴とかって精神分析で言うんですし、おそらくそうなんですけれども、そこはもう問わなくていいと思うんですよね。とりあえずあなたは不安なんですっていうことです。この種のことが起こるんであればね。だからその不安が刺激されて、何かを見ちゃうんですよ。火がつけっぱなしだったコンロとかを見ちゃうんですよ。もう僕は見ちゃうって言いたくなるんですよね。空想なんですけどね、もちろんね。でもその人の中では見ちゃってるんで、もう戻るしかないんですよね。で、ああ、ついてなかったって思うわけじゃないですか。この瞬間には不安は一切なくなったと思ってるんですけど、なくなってないんですよ。この瞬間に不安がなくなってるんなら、二度とその人はそこに戻ってきません。この瞬間に不安はただ自分から切り離されただけなんですね。確信を持ってついてない。だって目の前でついてないんだから、確信を持ったに決まっていますよね。そして、やれやれと思って家を離れると。でも不安は実は切り離されただけでちゃんと残ってるんですよ。だから家から出て、また1分ぐらい経つとその不安が接続されてきて、コンロの火を消したという確信はどこかへ消えて、見ちゃうんですよ。火をつけっぱなしにしておいた自分というものを見ちゃう。で戻るしかなくなるんですよ。非常に不思議に思われるかもしれませんけれども、不安というのはそれぐらい人を動かす力があるのであって、火がついていたかもしれないから不安になったんでは絶対ないんですよ。火がついてないことは確実じゃないですか。見て戻ってみてついてなかったわけですから、そこで改めてつけたのでもなければつくはずがないですよ。だからそういうことではないんですね。不安があるんですよ。これを僕ら受け入れられないんですね、頭の中で。不安がなぜあるんだって言い始めてしまう。そうではないんですよね。不安は切り離されて、そもそもある。それが接続されてくるわけです。そういうふうに考えないと、こういう行動の説明ができないんですよ。で、僕らはそういう不安というものを多かれ少なかれみんな持ってるんで、ふとした拍子にこの日こういう、この何度も何度も戸締まりに戻るというほど、厳しい症状ではないかもしれないけれども、近い症状を持ってるんで、こういう不安が不意に接続されると、気になる仕事というものが頭の中でいっぱい発生するわけですね。で、これを全部やらなければいけないという気持ちになってくるから、ピックアップというものとか、洗い出しってものが始まってしまうんですよ。このようなものを洗い出そうとピックアップしようと、閉まってる塔を確認しに行くようなものであって、僕は意味が全くないような気がするんです。だから、そのようなものを放置しておいたらいい。放置できるほどいい。絶対だって、どんな人だってですね、その何年、3回か4回戸締まり、しかも閉まってるところですからね、戸締まりしに戻っている人にする普通のアドバイスとしてはですよ、専門家としてのではなく、普通にアドバイスするし、もう気にするのやめて行こうよ、こう開いててもいいじゃないって言うと思いません。それと全く同じで、もう洗い出すのやめようよ。放っておいてもいいじゃん。もしかして、やり漏れがあるかもしれないけど、構わないじゃない。てか、構うのやめようよって、普通の感覚の人なら、片目からなら言うんですよ。でも、やり漏れていたら大変なことになるんだよって言うでしょう。これは、家が火事になったらどうするのっていうのと何も変わらないんですよ。 火の音を4回確認して火がついてなかったら、家が火事にならないと判断するしかないわけですね。でも、そうできない心理というものが、人の心の中では作り出せてしまう。人の頭というのかな。人の脳みそはこれを作り出せてしまう。だから我々はこれをタスク管理なり、先送りなりのシチュエーションで必ず作り出せるものだと思っておかなければ、やっぱりダメだと思うんですよね、私は。これは結局やり漏れというものがある可能性をどこまでも追求していけば、やり漏れが絶対にないと言い切れない心理状態は、いくらでも再現できると私はもう今や思います。それはかつての私がそうだったってことですよ。今では、やり漏れがあったって少しも問題じゃないと。誰かが私に対して、いい加減それやってほしかったんだけどって言ってメールをよこしてきたり、なんなら怒ってくるかもしれない。怒られればいいわけですよ。怒られる以上だったら何も起きないじゃないですか。実際私はそういう時には、それが起きるのはもう身の破滅ぐらいに感じていたから、身の破滅だと考えていたわけじゃないですよ。身の破滅ぐらいだと感じていたから、絶対にそれだけはないようにとチェックリストを作ってたんだけど、今そのチェックリストを全部丸々放棄していて、何も起きないんですよ。でも、何か起きたって構わないんですよ。家が火事になるほどのことはどうせ起きないんですよ。せいぜい誰かが怒ったメールを私によこすというだけなんですよね。こんなものはもらっとけばいいわけですよ。まあ、なんなら読めばいいわけです。読んでアーカイブすればいいわけですよ。多分、大概の人にとって、特にこの番組を、聞いていただいている方にとっては、そういうものなんだろうと思います。で、これを言うと無責任な感じがするのかもしれないんだけど、責任のないところに無責任はないと思うんですよね。戸締まりを4回確認して、戸が開いているかもしれないから家から出られないというのは、責任感の強さという文脈では成り立たない話だと思うんですよね。やっぱりそれは、無意識に放置された不安の強さの方を問題にしなければいけない。そこから離れるということ、無責任ってことにはならないと思うんですよ。そういう責任は存在しないと思うんで。これと全く同じようなことが、意外と確定申告といったような話にも、通用すると思うんですよね。同じ構造をしているから。だから、もう、やめてしまえばいい。つまりできないことをやろうとするのはやめてしまった方がいいと思うんです。そして井上さんの方式でなんとなくやりたいこと、なんとなくやるというなんつうんですかね、これはモチベーションではないんですよね。流れなんですよね。気分の流れみたいなものとともに、タスクというものを進めていくというか、タスクを進めるんではないんですよね。そういう行動を持っていく、たったそれだけだと思います。そうしていれば多分、絶対に必要だということが言えるようなことは、全体的な観点からですね、自分の頭の中では客観的にとか自明とかそういうんではなく、後から考えてみれば絶対やんなければいけなかったと言えるようなことは、おそらくこのただなんとなくやると、そして無理はしないっていう流れの中で実行していけるんだろうな。今回私はそれを、彼と J 松崎さんとのあの分厚い調書を書く中で、実感しました。やっぱり書き上がるなと。そしてやっぱり構成も6回もした割には一応終わるなと。そしてやっぱりなんだかんだ間に合ったなと。全部そういうふうに、結果としては言える。で、これは事前にはわからない。確定申告もその頃は犠牲になったわけですよ。ある意味ではね。ピックアップしようとしかねないところがあったんだけど、僕は極力もうピックアップせずに、放置放置放置で行ったわけです。ある種の助力を頼んだ方もいらっしゃるんですけれども、でも、結局は2月中にもう出し切れている。こういうふうになるんですよ。これは意志の強さとは全く関係ないっていうのがよくわかります。早起きとも全然関係ないです。早く起きて確定申告をやったわけでも、構成をやったわけでもないです。私は、起きて二度寝をして、11時ぐらいにまで寝てたりしたことも多々あって、構成の真っ最中でも、確定申告が放置されている中でもそれをやってたけれども、もうそれは私がただなんとなくやってたんですよ。もっと早く起きようと思えば起きられたし、布団の中でただぐずぐずしてたってことも多々あります。これも全部、確 定申告より大事なものだったんだと思うんですよ。今では私は心の底からそう思うんですよね。あれは確定申告より大事だったんですよ。更生より大事だった。そのタイミングではね。更生をやるタイミングってのがあって、それをやってるときはそれが一番大切なんですよ。だから何かを事前に大事なことをピックアップしてそれをやるってことは、できないことなんだろうと私は思いますね。